Hello and welcome to another episode of the CG Garage. This is episode number 43 featuring... Darius, who are we featuring on this podcast?
We are featuring an old friend of mine from Tokyo.
Yeah.
Tetsuo Nozawa-san.
Yeah.
Who is a technical director.
Yeah.
And one of the smartest people I've met. He does a lot of different work, anything from rigging to pipelines. He's the type of person that likes a puzzle and likes to figure it out.
Yep.
And to find the smoothest way to get something done collaboratively. And he's been a team leader. When I met him, he was a leader of a very impressive team at a beautiful company in Tokyo.
Well, I love this podcast because it was, first of all, he doesn't speak English really. And so we had a translator here, and I saw an advantage at that point that we could bring Japanese and American cultures together and talk about some of the differences that are going on, as well as have pretty much half the podcast in Japanese so our friends in Japan can listen to it as well.
Absolutely, absolutely. And his command of English is better in typing and
sure.
Chatting. But yeah, he's definitely bringing a new audience, I think, to this podcast, which will be great.
I know. I'm actually really looking forward to it. And we talked a lot about sort of the difference in culture in terms of what we liked in terms of entertainment and what influenced him. I mean, he was trying to be a professional snowboarder. That was an interesting story.
Yeah, totally.
And so it was really kind of a cool thing to see that. But anyway, it's a really interesting podcast. This is going to be a little break from our THU podcast, but it's a really interesting one. Hopefully a lot of our friends in Japan will enjoy it as much as I did. And please give us some feedback. Give it back in Japanese. Don't be shy. Let us know how you feel about it. And we'd love to be able to share more of these kind of things with you guys. All right. Thanks, guys.
Welcome to another CG Garage where the Chaos Group talks. You'll know it's over when the last bucket drops. We're gonna fire off rays in high dynamic range. We know that ambient occlusion is passe. Global illumination won't lead you astray. And while image-based lighting is really swell, you need to make sure everything has Fresnel.
I don't do any introductions.
Okay.
In the podcast. I do that after.
Okay.
So that people feel like
Yeah. People feel like they're just happen to walk into a conversation.
Okay.
So one of the owners of the company, one of the founders of the company, Peter Mitev, loves the cultural differences between all the different places in the world, and he loves to notice how things are different.
あの、うちの会社の設立者の一人でピーター・ミーターさんっていう人がいるんですけど、その人がその色んな世界のその文化の違いっていうのをすごい興味があるので、その辺についてちょっと聞きたいなと思います。
So I know he's going to love this podcast.
なので彼はこのポッドキャストすごい喜ぶと思います。声です。
Yeah. So I have a question.
まず質問しますね。
When you add the sun at the end of the word of the name, how does that work?
Sun?
The sun, like
oh yeah,
like Nickel's son, like I would be Nickel's son. Right?
まず最初にその日本人は誰々の名前の後にさんをつけますよね。それはどういう機能とかそういうどういう役割をするんでしょうかと。はい、さんっていうのは敬意を表す表す言葉で、名前の後ろにさんをつけると呼び捨てじゃなくて、もっと丁寧な目上の人に対する言葉になります。
So it's basically the respect.
Yes.
To the person. So by adding san after the name,
yeah,
show his respect,
okay,
to the others.
Does it mean something like sir, or does it mean something different, just respect?
あの、英語でsirありますよね。さあ、なんとさ、ポール・マッカートニーみたいな。そういうふうなさの意味なの。
近いと思いますね。Yeah, he thinks it's similar.
If you get closer with the person,
yes,
it's gonna be Chan instead of Son.
But still respect.
Yeah,
still respect. More friendly way.
Chris-chan.
Chris-chan. Oh, okay. okay. Then let me ask you next question. Yeah. When do you use the last name and when do you use the first name? Because you could say Nico-san when it's new relationship and respectful, mm-hmm. and then in Chris-chan when you become more familiar. Is that correct?
名字と名前の使い方で、うんうん、初対面の人と特にその名前から呼ぶことはあまりないと思うんですけど、うん、どういう使い方をするのかなっていうか、その使い分けの方法とか。
日本だともう、まず名字、ファーストネームで呼ぶことが多くて、で、仲良くなってくると、ファーストネームがあれか、自分の名前ですよね。の方になるんですね。
そう、うん、so, yes, like you, you know, like you said,
okay,
the especially the first, you know, first time meet,
yes,
someone is that we're gonna use the surname,
uh-huh,
first and then last name, and
yes,
then when you get more close,
yeah,
then might use
the first name,
the first name,
okay,
but still, you know. Yes. Stay with the last name, though.
Yeah, okay. Well, this is great because now I know, because I want to know how to, because I'm going to plant, as you know, we have an office in Japan, and I want to be able to go there and be able to respect and know exactly how to give the same respect that they give me.
Yeah. Okay. So, 会社のオフィスが日本にもあるので、もし日本に機会があれば、そういうふうな、使い分けとかそういうやり方を知ってれば、ねはい、より便利かなっていうのは、助けになると思いますので、はい、それ聞きました。
ぜひ、チャンで呼んであげてください。
Please call them チャン。
Oh, okay. That sounds wonderful. Thank you. All right. My first experience or the first place that I knew of a big CG done out of a Japanese company is from friends of mine that work for Square.
私が、最初に日本の CG の大きな作品に出会ったっていうのはスクエアなんですけども、
and they were working in Hawaii.
ハワイで制作チームがあった時の話です。
はい、on Final Fantasy, on that one.
Final Fantasy ですね。
Which was a very important movie.
とても重要な映画だったと思います。
I didn't get very good, didn't do very well in the box office.But for CG, it's a landmark movie, and it's extremely important.
工業的には成功したとは言えないんですけども、その CG の その制作物、プロダクションとしてはすごい意味があったし、重要だったと考えてます。
So what I want to know is in Japan, what are the influences to get people to work in CG?What where do you come from as an individual? What made you a CG person?
まあ日本の全体の話としても、まあ、まあね個人的な話としても野田さんの、なんで CG アーティストになると思いましたか？
もう僕もともと CG を志す前は全然違うことをやっていて、まあ、実はプロスノーボーダーを目指してたんですよ。で、プロスノーボーダーを目指したんですけど、ちょっとこのままだと生活が厳しそうだなと思って、新しいことなんかトライしたいなと思ってた時に、たまたま弟の勧めで、こっちに入ってきました。
So, before he get into the industry as a CG creator, he wants to be a professional snowboarder.
Oh, okay.
But, I guess he's really good at snowboarding, but in reality, it's hard to live by, on the, the only first snowboarder.
Yeah.
And he has a younger brother who recommend or let him know there's a CG, the work.
Sure.
And why don't you try it? And he got interested. So then that's the way he started.
And what skills did you start with to make you decide that?
その時の技術的なレベルとかはどうだったんですか？
全くもう何も知らないし、パソコンもほとんど触ったことないです。
He doesn't know anything.
Nothing.
Yeah. Almost nothing. And didn't touch even the PC or computer
okay.
at that time.
Wow. And how long ago was this?
それはどれくらい前ですか?
14年前ですね。
14 years ago.
14 years ago. So a long time ago.
結構長い。ちょっと、
そうですね。
And how did you learn? What were the things that you used to learn what you do?
その、どうやってじゃあ勉強して、どうやって習得していったんですか?
日本にはそういうのの、もう、それだけを教えるスクールがあるんですよ。そこで半年間ぐらいあのマヤとかを教わって、でもう半年終わって自分の作品作って就職して、でそこからもうずっとプロでやってました。
So there's some school in Japan that is, you know, is very specific about CG production、and where he learned Maya、for like 6 months、and after that he make his own, you know, the、small production or you know, the CG movie. Then he, with that piece of his, you know, the movie, he started his career.
That's amazing, because 14 years ago, there wasn't that many schools here in the U.S. that even did that. So it's amazing that in Japan there were schools that did that.
それはなんかすごいと思うんですが、まあ、実は14年前はアメリカにもそういう専門的な学校って少なかったので、それは10年前に日本でやったっていうのはなんかすごいなと思います。
A lot of people in the U.S. come from other industries that do CG and then move into visual effects. Is that the case in Japan as well?
他のアメリカだと他の業界から CG の業界に入ってきて、それから then what?
And then they move into visual effects.
それからビジュアルエフェクトの世界とかに、戻っていくとか、そっちに入っていったりすることあるんですけど、日本はどうですか？
日本の場合は、学校で覚えるよりもやっぱ職場で覚えることが多いので、その全然違う業界から入ってきてももう本当師匠と弟子のような感じで、もう一から教えてもらって、で 2,3 年するともう一人前になっていくって感じですね。
その CG からビジュアルエフェクトの方に行くとかいうのも、
ビジュアルエフェクトっていうのは実写映画とかそういうことですかね。
What do you mean by visual effect? Is the live action?
Live action or can be all CG as well. They come from other industries. The most common one that has been kind of a joke on the podcast is almost everyone seems to come from architecture.
But まあジョークなんですけど、建築分野から来て CG に入ってくっていうのもこちらだよね。そういうこともまあ、半分冗談で言ってるんですけど、
結構そういうのもいますよ。全然関係ない。
Yes, in Japan, well, there's totally different industry from Japan. In Japan, and from and getting to the CG.
Yeah, that's what I'm trying to figure out.
Yes, quite many people. And in Japan, more than learning things at the working space, working place, not in school.
Ah, okay. So they learn...At work.
Yes.
Okay. That's the way it is here too.
こちらも同じです。
And the reason is that the industry changes all the time.
その一つの理由は業界自体がね、かなり変化していくっていうのもあるんで。
And you always have to learn.
常に習得とか、その何か新しいものを学んでいくっていうのが必要なプロセスみたいです。
So, what was the first project you worked on after you were out of school?
学校出た後最初にやったプロジェクトは何でした？
ゲームのシネマティックムービーでアニメーターとして参加しました。
He joined the project as animator. It's a cinematic movie for the game.
Yes. Which game was it? Can you tell me?
どのゲームかい？
ですね、カプコンっていう会社から出てるマキシモっていうゲームでした。
It's called Maximo by Capcom.
Capcom, okay. And this was about 14 years ago? Or
14 年ぐらい前ですか?
Yes.
Wow. Okay. That's really cool. And games, I think something that's really cool about Japanese, from my point of view as an American, CG seems to work very well in terms of the game and anime culture and storytelling that happens in Japan. Do you feel that there's a good collaboration between game, anime, and CG?
私の感覚で言うと日本のその作品っていうのは結構あの、ストーリーテリングというかその物語を語るような、うん、すごい長けてるような気がするんですけども、うんうん、そのゲームとアニメと、そのまあ、カルチャー的なものも含めてそういううまいその融合というかがあると思うんですけどもどう思いますか？
そうですね、やっぱり日本の作品にも独特のストーリーがあったりして、あのそうですね、まあ、ちょっと海外のテイストとはやっぱ違ったものがあると思いますね。
Yeah, I think、there's a different taste you know, in, from the overseas if you compare to Japanese you know,
yes
the Japanese one because、it's a culture different and especially the storytelling story wise it's a Japanese very uniqueJapanese you know, yes. culture in there.
So, but now,、very popular. I think it's very popular in Western culture、as well. People love that style and that difference and the new storytelling.
でも今はアメリカでももちろん西洋の諸国でも日本のそのカルチャーっていうのはかなりあの人気になってるし、あのまあ幅広く知りは、あの知られたものになってると思いますけどね。
こちらにあの日本の作品って結構あの流れてきてるんですかね。あの映画とかゲームとか。
Is there any like Japanese movie or games coming into US and get popular?
Yes, yes. Final Fantasy is very big.
Final Fantasy ね、大きいですけど。
And in terms of Japanese movies. It's mostly anime that's popular.
やっぱりアニメですけどね、日本の映画。
My kids watch Pokemon all the time.
自分の子供はポケモンいつも見てます。
And it's even some of the you know the Miyazaki films and are beautiful. My kids watched Spirited Away. I don't know what the Japanese version is.
宮崎アニメも人気ですね。子供たちもあのスピリットドウェイってあれ日本語のタイトルなんでしたっけ？
なんだろう。
It's the one where she works in a bathhouse for spirits.
あの千と千尋の神隠し。
千と千尋はい。
もう子供たち見て喜んでました。
And my kids had never seen anything like this before in their life, and their eyes were just huge. And you know, it's 9 and 5.And they were just, they thought it was the most amazing thing ever. So,
あの子供たちが見るものとして、ああいうのをきっと初めて、もちろん自分の子も含めて見たと思うんです。すごいびっくりした。驚いた。ずっと一日中見てました。
And I think what's lovely about a film like that is that they teach you that even scary things are not always scary. So, you learn to be okay with things that areNot trying to scare you all the time, but also realize that it's okay to be scared.
あの、なんていうのかな、恐れ、何かに関して物事に対して恐れをるとか、その怖がるみたいなのを別にそのね、たまにはそういう怖いこともあるんだっていうのを勉強できるみたいな、そういうことはすごいのを習うっていうのはそのいいことだと思います。
そう、こちらの子供向けの映画とかは本当に子供があの腹抱えて笑うようなことをテーマにしてて、日本のアニメっていうのはやっぱ大人が見ても結構考えるようなストーリーテリングになってると思いますね。
そうですね。はい。So, I think so, most of the movie you know, TV show for the kids is simply like happy and laugh and joy.
Sure.
But in Japanese anime, there'sWhich is for even adult can enjoy because of the story, on the depth of the story, on the culture thing behind it.
Yes,
not only for kids but also adult can enjoy it. That's a big different thing.
I when I saw Akira for the first time, I was it's not for kids.
Akira を最初に見た時はこれは子供向けじゃないないなとは思いました。
There was a person.Who was on this podcast a few podcasts ago? His name is Rory Robinson.
Rory Robinson という人がゲストにちょっと前に来てもらったんですけど、
and he was slated to direct the live-action version of Akira many years ago, but it fell through.
あのアキラの実写版のそのね やる作品に参加するみたいなところも話があったらしいんですけど、まあ、結局は流れちゃった、
But it's a, but let's speak about live action for a little bit, because how is much CG and live action combined is there in Japan, or is this something that's still not as much in the US?
実写の話が出たんで、ちょっとそのことについてちょっと話したいと思いますけど、日本ではその実写の映画の中で CG と本当にあの CG じゃない部分の割合ってのはどんな感じなんですかね。アメリカじゃかなり使われてると思うんですけど、
日本でも最近結構 CG が多く使われるようになってきたんですけど、やっぱり予算的な制約がかなり厳しくて、結構リッチに CG を使うことがまだまだなかなか難しくて、でそうですね、まあやっぱりアメリカの CG の使われ方とはだいぶ違うと思いますね。
Well, there's a tendency in Japan that they're going to use more CG、and increasing the part of the CG in live action too. But there's a big problem that it's a budget, you know, limitations.
Sure.
So unlike US, there's a very low budget.
Right.
You know, making film in Japan. So there's increasing, but not as much as US.
Right. So...Since you've been doing this for 14 years, how would you say it has changed? What do you think the biggest changes that have happened between then and now in terms of making CG?
野沢さん、その14年間やってこられて、その始まった頃と今までの、比較して、どういうふうに変わってきたかみたいなところは感じるところありますか？
基本的なワークフローとしてはやっぱ僕が始めた頃とそんなに大きな差はないんですけども、でもやっぱり関わる人数が増えるほどにどんどん合理的にしないとやっぱり回せなくなってきて、でその時に海外のやり方とかを取り入れる会社が結構増えてきて、割と最近パイプラインとかも海外のパイプラインを参考にするケースが、まあ、増えてきたなって思ってて、なんで技術的なトライは結構海外のに近いんですけど、でもまだマインド的には日本人特有の職人肌みたいな、職人が一人一人でほとんどのことをやってしまうみたいなのが根付いてるっていうのが現状だと思います。
So the basic workflow doesn't change much.
Okay.
But as the project gets biggerthey need more staff or creators. So in that case, the project will be more should be effective. So that's why they're going to use the system from the US or, you know, it's okay. Like each creator has specific roles and,
right.
and make a team. But basically, Japanese creatorTends to do everything by himself,
right?
As an artist,
right?
So that doesn't change much.
Gotcha. So it's still very much an independent group. You don't, I guess in America, you divide up the work a little bit.
アメリカではやっぱり分業制っていうのって結構ね、皆さんやってると思うんですけど、日本でやっぱりそういうそのインディビジュアル個人のがこう抱え込むとか、個人が何かやってしまうっていうふうな傾向
は
やっぱり
そうですね。日本の場合はやっぱりジェネラリストっていうのの考え方が本当に全てやるのがジェネラリストになっていて、もうアニメーションからモデリングからコンポジットまで全て一人の人がやることが普通に起こり得る。
So it's very common in Japan that it's called generalist.
Generalist, yes.
Who does everything, like from animating, yes. You know, composite and everything.
It's usually if you're a good generalist, it's more efficient, but it's harder to get very big.
まあ、基本的にジェネラリストって優秀であればそれが一番効率もいいしいいんですけど、それはやっぱり難しいでしょうから、どうしても分業というふうになるんでしょうけど、
あとはやっぱりあのそれをマネジメントする人間たちがどこまでこの作業が終わるのかっていうのが簡単にトラッキングできなくて、うん、その人のあの考えの中でアニメーションが何パーセントでモデリングが何パーセントっていうのが測れないんで、うん、でそれで
最近マネジメントの中で、
マネジメントの中で、で最近海外ではショットガンっていうのがあの流行ってきたから、こういうのを導入すればあのもっとあのロジカルにマネジメントできるんじゃないかと思っていろいろ工夫してたんですけど、やっぱり日本だとその一人のアーティストが複数の作業をやるんで、タスクの進捗具合プログレスがなかなかこう切れなくて、うん、何パーセントこれが進んだよとかっていうのが、うんうんうん、あのまあ難しくてコントロールするのが、でなかなか日本では取り入れられてないってところがありますね。
So as a management point of view, it's very hard to realize, you know, exactly what progress has been done.、
Mm-hmm.
It's hard to see from the manager's point of view because one guy, you know, holding everything. So they try to use the shotgun、
yes.
as a management tool.
Yeah.
And, but still kind of struggling, you know.
Yeah.
Yeah.
But shotgun is a hard tool to use under a generalist、oh. mentality because it's made to divide up the tasks.
あの、まあ、そもそもショットガン自体がジェネラリストに向けてとか作ったものじゃないので、oh. やっぱり分業制を念頭に置いて作られてるから、oh.そもそもそれを使うっていうのはね、そういう状況下では難しいのかもしれないですね、うんうん、
でアーティストはなかなかそこにこうプログレスを書き込んでくれないのでそこをあの、うん、補佐するアシスタントみたいな人がいないとなかなかそこが難しいですね。
So artist himself or herself、うん、doesn't update by、
yes.
themself, you know.
Yes,
so
I know
then, some assistant or somebody have to help
right
in that portion.
Yeah, that's the thing I always say about tracking software or that stuff that manages that. It's only as good as the people that are using it.
そういうあのマネジメントとかトラッキングソフトウェアっていうのはやっぱりね、うん、ちゃんと人が使ってくれて期待通りで初めてね有効になるものでしょうから。
But I guess from a generalist point of view, it allows whoever is managing to see how far they've gotten on each side of things, right?
As a generalist?
Yes. So it's a good tool to say, okay, this person is this far along on everything.
やっぱいいツールっていうのはね、あの、うん、その誰がどこまで進捗したかっていうのが分かるように、
そうですね。
はっきり分かるように作られてるので。
それで僕らは、あの、僕がいたチームは、TD たちが、その、ショットガンをアーティストがストレスなく使うようにするにはどうしたらいいかって考えて、その普段のワークツールを全部その、あの、セーブするとかロードするとかの情報をショットガンから出し入れするように、まあカスタマイズして、
うん、
で、あの、自分たちで作ったツールを使って、セーブするとそのセーブした情報がショットガンに行ってショットガンにトラッキングされるっていうシステムを作ったんですね。そうすることであの自然にショットガンを活用できるようになってきました。
うん、じゃあアーティストがそれで自分たちで入れていかなきゃいけない、
入れていかなくても、うん、そのツールを使えば勝手に毎日進捗が変わってくる。
そう、 his team developed their own software which enables artiststo update automatically get into the progress
in shotgun?
Shotgun.
Ah, good.
And that way, shotgun very useful.
Yes.
Because、they don't have to worry about, you know, update、yes. and things.
Yeah, and you have to make it for the way that you work, right? It's different for everyone.
その自分たちのチームに適したものをカスタマイズで作ったわけでしょ。
日本人のアーティストのメンタリティに適したツールに変えることでショットガンの良さを引き出すようにしてます、
ね、They customize it in order to meet the mentality of the Japanese artist.
Right, yeah. 、うん、
so.
Exactly. It's okay, so here's how it is on shotgun on my side of things. When in a more divided pipeline, if the modeler finishes, the only way that anyone else is going to pick it up is if he publishes that model. And then that goes into Shotgun automatically.
So, 彼らが、やってるショットガンの使い方って、例えばモデラーがものを作った、うん、それを発行したっていう時点で、うん、次にプロセスとして、うんね、いけるとか分かる
というふうに。そういうのを僕らも作って、同じように作って。
Almost same thing、yeah. he made it.
And then the animator and the lighter、うん、say, ah, now I have something new.Now I can do my job.、
うん、
そう。アニメーターとライターが、うん、あ、できたな。じゃあ次は僕たちの出番だ、うん、僕たちの仕事だっていうのを分かるようにしてる。うん、the same thing.
And then、うん、you do it. But we have eight different people、うん、to do one shot and you have one、うん、person, right? So,
8人、ね、違う人が関わって、うん、それで一つのことをそれ作ると。うんできるようにしてます。
で、その僕がいるところは、海外にもスタジオがあるので、海外にブランチがあるので、そこのブランチとも情報が、ショットガンのデータベースを元にやれるようになりました。Mm-hmm.
So, their team, their company has, the office overseas, the、mm-hmm. branches. So, in there, there's a creator. They work their own.
Right.
Everything get into the one system.
Right.
So.
Right, right, right. Exactly.So, what are some of the tools that you like to use? Because I know some of the tools that you guys use in Japan, besides Shotgun.
Shotgun 以外に何か特別なツールを日本で使ったりしてますか?
They're sometimes different than other places.
他の場所で、まあ他の国とか、そういうところでも
違ってくる。
いや、日本では、
Shotgun
以外に。
そうですね、Shotgun 以外だと、まあ普段は Maya っていうツールをメインで使ってまして、で、もうマヤを扱う上で必要になるカスタムツールを、まあ、社内で開発して、で、もっと便利にしようっていうふうにやってます。
The main tool is Maya.、Mm-hmm. And in order to use that software more efficiently,、mm-hmm. they customize their develop their own tool.
Yes.
To work with Maya.
Okay, so very similar、mm-hmm. as in the US as well.
アメリカも同じような状況。
あとは、自社内に TD チームと R&D チームが分かれてまして、で、R&D チームはその社内でディベロップしたもっと長期的に使えるソフトウェアを開発していて、で、その中で普通に売ってるものとは違った表現ができるようにしてますね。
So they have R&D in...Internally, mm-hmm. and they developed the software which can be used for a long time.
Yeah.
And the whole team, they're going to use that tool for the production.
Okay.
They're separate from TD.
Yes. Yes, yes, yes. And that's longer term software.
Longer term software.
Yeah. So if I was, let's say I'm in Japan,And I'm going to work in CG in general. What are the biggest areas that you would see CG? Is it going to be in the game industry? Is it going to be in anime? Or is it going to be in live action? Where is going to be the biggest
place? 日本で CG アーティストとしてもし働くとした場合に、mm-hmm. 日本のその市場において何が一番 CG の市場として大きい
Or architecture maybe.
ですか?その映画、アニメ、ゲーム、もしくは建築っていうのももちろんあるんでしょうけど、
そうですね。日本の場合は、まあ、映画は大きなも、市場を占めてるのと、あとはゲーム、あとはアニメ、テレビ。で、あとは、アミューズメントマシーンっていう、まあ、遊戯機って呼ばれる、ギャンブルマシーンですかね。の映像を作るっていうのが多いですね。
Mm-hmm. Well, in Japan, the first movie, and then animation,、mm-hmm. and the game.
Yeah.
And next will be like the material for gambling machine.
Ah, really?
It's like slot machine.
Slot machines?
Very popular in Japan.
Ah, so they make the animation that goes into those machines. Interesting. That's popular, huh?
Yeah.
And what about architecture?
Is it 建築はどうですか?
建築もありますね。
はい。Yes, there is certain.
Okay. Yeah. And I know that we also, have a relationship as an example with automotive industries. So it must be, there's probably people in the automotive industry in Japan as well that use CG.
もちろんアメリカでは、車の、 車の産業というか車とも密接に関わってるんですけども、はいはい、日本でも多分そうじゃない
です
か。
そうですね、日本も車の産業もやってますね、はい、
Yes、
yeah. And what have you specialized in recently?
今特にスペシャライズと特化した部分とかね、
特化した部分、
それとも全体
に、kind of projects do you do?
まんべんなく日本で
特に今なんかやってるプロジェクトってなりますか？
僕の最近やってたのはやっぱり映画の案件が多かったですけどね。
These days he's been working on movies.
Movies?、
うん、
Japanese movies?、
うん、
日本の
ライブアクションも、アニメの映画もやってました、
ね、Both live action and animation. Yes, Japanese movie.
Okay. Now if you can do an anime movie, do they go to a single studio that does the whole movie or do they divide it up?
アニメーション作るときには一つのスタジオで全部作っちゃうんですか、それともどんどん分業したりします？
それはまたケースバイケースで、バジェットによっても変わるんですけど、うん、僕がいたスタジオに関しては結構一つの会社で全部 まとめて受けることが多かったですね。
Depend on in a case by case.
Sure.
It's also depend on budget.
Yep.
But in his case, he did one single studio, you know, made everything.
Okay, that's interesting.、Mm. Now, when it comes to anime, do you do photoreal anime or do you do stylized anime to look like cell animation?
アニメーションにおいて、その手法としては、mm. その
スタイライズされたものか、
スタイライズされたものか、フォトリアルなのか。
テイスト的には結構スタイライズされたものに近いと思いますね。
And it's more like a stylized than in a taste wise.
Right.、Mm. And how do you, is there a style that you feel is universal or is it everything different and unique every time you make a new one?
スタイルはその、なんていうのかな、その世界でも一般的な通用するというか、まあ、それ、ものなのか、それとも日本とかそっちのそのプロジェクトに特化したとか、
過去にやったやつだと、まあ、テイスト的にはいわゆる日本のアニメって感じなんですけど、それが規模が大きくて、例えばクラウドって群衆をアニメで表現していて、通常であればスタジアムの中にいる観客さんってほとんど動いてないのが当たり前なのが、うん、全部こうバラバラ動いてるようなアニメを作ったりとか、うん、そういうのをしてました。
Oh, so taste is like more like Japanese animation.
Sure.
But for example, there's a crowd scene in like a stadium.
People.
Yes. Usually they don't move much, but they try to make everybody like a little boom wind.
Sure.
そのためにマッシブソフトウェアっていう群衆シミュレーションをする専門のソフトウェアを使ってやったりしてます、
ね。それは既存のソフトウェア。
既存のソフトウェアです。
There's a software called Massive
Yes
Animation.
Yeah,
they use that for the.
Oh, that's great. So that's something that CG can give to anime. That would be much harder to do if you did traditional animation.
それは伝統的な日本アニメーション制作としてやった場合は難しいかもしれない部分を CG それ使うことでちょっと楽に作れるとか、
ね、はい、
ことはあるんですかね。
そうですね、もう伝統的にはもう動かさないのが当たり前の、うん、中で、まあ、僕らが挑戦するのは、うん、そこを動かしてみたり、あと背景の美術、アニメって普通はペインティングで描いた背景を載せてるだけでほとんど動かないのが当たり前なのが、動いてる背景美術を作ったりとか、そういうちょっと特殊なことをやってますね。
So in terms of traditional way of making animation,
yes,
as he said before, the like crowd never move.
Of course,
the still image, but the challenging is try to do, you know, make a different thing, right? Mm-hmm. So they try to move them, or even the back scene.
Mm-hmm.
They try to make those in the background kind of, you know, moving a
sure.
little bit in a natural way, so that CG will help. a lot.
日本のバジェットだとなかなかそれを表現するのって難しいんですね。で、それを可能にするために、僕ら、TD がカスタムのツールを作ったりして、で、表現が、実現できるようにしたりしますね。
The way they, you know, express that certain part、mm-hmm. is very hard with the low budget.
Right.
That's why the TD team tried to develop all R&D team,
right.
make a tool, and use, by using that, keep the budget low,
right.
but you know, make different things. That's the challenge.
Yes. In a sort of traditional 2D hand-drawn anime, there was always a lot of styles that made it easier for you to animate, where a character would not move and just go kah, and just move across the screen, mm-hmm. you know, with lines mm-hmm. drawn. And it was easier to animate that, obviously, but also had a really important style to animate mm-hmm. that's very important. Does CG still honor that tradition and that style as well?
日本の伝統的なアニメーション作、うん、制作で、あまりそんな動きがないにしろ、その独特のテイストとかスタイルがありますよね。うん、それを殺さないように、それを生かしつつ CG をそこに持ってくるっていうのは、なんかそういう、
工夫
っていうか、そういうノウハウっていうか、なんかその辺どういうふうに思われますか。
そこはやっぱり、セルガの、アニメーターが書いてきたセルを渡してもらって、それのタイミングに合わせて CG を動かすっていう、すごい地道な作業で、まず最初に、当たりで何もないところから多分こういう風に動くだろうって、なんとなくこう予想して作ったもので、それにセルアニメを乗っけてみてとか、で、コンポジットってその合成もその CG 素材とセル素材を合わせていって、背景を合わせていって、まあ、最終的なファイナルラインに近づけていくと。You can't see
this. Yes, so before they get the cell animation, they foresees they should move like that.
Mm-hmm.
And they make basic, you know, the portion of by CG.
Mm-hmm.
Then after getting cell animation, they one by one, you know, they try to match.
Mm-hmm.
But they made it and adjusted.
Okay.
And also using in the composite. Is the same way.
Okay. So they keep the style.
Keep the style.
Yeah.
It's try to keep the style as an original.
That's nice because I think it's an important part of that, that style of animation.
それはすごいいいことだと思います。やっぱり日本のそのスタイル、アニメのスタイルをキープするっていうのはやっぱり重要なパートだと思います
。そうですね。
And for live action, stuff, is that, do you do that for Japanese movies as, mostly or for...
実写版というのは日本の映画ですよね。
うんうんうん、そうですね。
Yes. And what kind of movies? I mean, how many? Is there a lot of movies that use CG in Japan right now?
どんなライブアクション実写の映画のねだったのかっていうのと、それは結構実写で CG 使ったのが多いですか？
そうですね。年に数本は実写の映画が。
Like few.
A few
in a year.
A year. Okay.
実写映画を専門にやってる会社もまあ何社かあるんですけど、うちはいろんなジャンルの映画の仕事とかゲームの仕事とかがあるんで、まあ年に数本ぐらい。
There's some company specific for the live action.
Mm-hmm.
A CG company, you know, does the work for the live action specific.
Mm-hmm.
But their company does everything, game and
okay.
not only movies. So,
how many big companies are there, or what's the size of a big company in Japan? That
日本でその CG の会社どれくらい、まあ、大手含めてどんな
会社の数ですか？
会社の数としては、
いくつだっけな。
大体メインの
確か300とか400とかそのぐらいの。規模があると全部そうね。
So overall like 300 400.
Ah, okay.
なんか日本は結構小さいスタジオがポコポコ新しくできてて、で、まあ古くからやってる長年やってるスタジオもまああるんですけど、なんか年々スタジオの数はどんどん増えてってますね。
There's like small companies, you know, establishing every year, very small group, but That's why the number increases.
Yeah. And what is your favorite thing to do? Is it to do live action? Is it to do anime? Or
個人的には何がどの分野が好きですか？
個人的にはやっぱりフル CG のあのアニメが好きですね。
He likes the full CG animation.
Oh, you like the full CG animation? What? Why do you like that more than?
その理由は何か
live action? あのライブアクションっていうのはもう実写にいかに馴染ませるか、CG にって気づかせないようにするかっていう技術で、で、フル CG の場合は、その CG 自体の魅力を上げていって、あの、お客さんに、もう CG って分かってるけど、楽しんでもらうっていうのがあると思うんですね。で、僕としてはそっち側の方が、あの、より誇張表現もできるし、あの、面白い表現ができるって好きですね。
The reason is that for live action, there's a live action, right? So the CG has to be behind the live action scene.
Yes.
The people maybe try not use it, I mean, realize where's the CG even been used.
Right.
That's the key for the live action.
Yes.
But for CG, he can do anything.
Yes.
I mean, people know it's for CG by knowing that, but he can express any way or anything like he can challenge.
Right.
That's more, you know, the freedom for
yes.
him to
yes.
create.
Yeah, we've been having this discussion a lot on the podcast.
それのポッドキャストでやっぱり過去に話をしてきたことですけど、
when you do visual effects in live action, if you've done a really good job, no one knows you did anything.
本当にすごい仕事したら誰も気づかない CG だっていうのが多いと思うんですけど、
そうですね。だからいかに気づかせないかといかに気づいてもらうかとの違いがやっぱあると思うんですよね。
Try to be under
yeah.
Or try to be up.
right.
What we have done this, or we've done this, but no one realizes it.
Yeah, exactly. Exactly. It's hard to do that. Now, when you do, I want to ask a little bit about lighting. When you do live action, you have to light exactly like what is it on the plate for it to fit into the space. But when you're doing lighting in anime, how do you? What are your some of your influences? How do you get the lighting to look the way and to do? And what are some of the differences and challenges?
あのライティングに関して質問なんですけど、もちろんライブアクションに関してはその光っていうのはそのね、撮影されたものにをあの生かすというかそれをに忠実にっていうところあるんでしょうけど、アニメに関してのそういうライティングに関してチャレンジっていうかみたいなところはあります。どういうところが
僕はライトの専門家じゃないので、ちょっと専門的な知識はないんですけど、あの、まあ、聞いた話だと、やっぱ実写はその計測したものを再現して、より実写に近いものを作る。で、アニメの場合は、やっぱり、あの、ライティングアーティストが、あの、絵を作るために、まずコンセプトアートを作ってもらって、どういう、あの、質感、雰囲気を空間内で表現するかっていうコンセプトアートを見ながら、それに近づけていくっていう感じになると思いますね。
So he's not the expert for lighting.
Okay.
Well, live action, there's a, you know, the certain, you know, spec. I mean, spec, should I say?
Yeah.
But in animation, there's a, this concept arting, and there's a certain, you know, the, it's, how do you say, the, it's specific world
style.
Has to be style.
Yeah.
So based on the concept art, they try to make lighting as much close.
Yeah, know. That makes sense. Well, what is your specialty then? What is the thing that you like to do? 野
田さんのその専門ってのはどういうところですか？
あ、僕はテクニカルディレクターとして、あのプロジェクト全体のあのパイプラインだったり、あとはもう戦略を練るのが仕事で。
Main role is like a technical director.
Oh, yeah, yes.
So oversee the whole project.
Yes.
And pipelines and make sure that everything goes smoothly.
Right. Do you do a lot of programming yourself?
プログラムを自分で。
プログラムもやりますね。
Yes.
Yeah, so you write a lot of custom tools.
Custom tools 自分で書きます。
Yeah.
Yes.
Yeah. What are some of the tools that, that you like to maintain or, you, or that you try to develop?
なんか、あのツール、これから開発したいみたいな、あとはちょっと、ね、変更していきたいみたいなのありますか？
そうですね。まあ、僕、あの、ツールを書く側として、普段思ってるのは、やっぱりツールを作るときに、なんで作る必要があるかっていうのを考えるんですね。で、結構アーティストとかは、もう自分で抱えきれなくなっちゃって、ツール作ってくださいって頼んでくるから、そのお助けツールを作るんですけど、もう本来であれば、そういうやり方をしないでもっと、あの、ワークフローの上流からちゃんと見直していけば、そういうツールを作らなくてもそういう問題は起こんなかったと。なんで、そこら辺をもうちょっと、あの、合理的に回せるロジックを作っていきたいなと思っていて、そういう戦略を練っていきたいなってことか思ってますね。
So, he think, at first, why we need this tool?
Right.
And if,The team, you know, they have more time to think about the whole picture. Those tools might not be necessary.
Right.
So, in that sense, he wants to the workflow more efficient.
Yes.
And more effectively, you know, the everybody the working.
Yes.
Can work on it. So that point of view, he wants to proceed, you know, from now on.
Right.
So then saving their time to making tool.
Right.
So as a team leader or you know, as a project leader.
Okay. So you're trying to look at where the efficiencies are and do we need tools here or do we not need tools there, right?
Yes.
Okay. So speaking of something new and new ways of working, you've started something new very recently, am I correct?
Yes. So, 最近新しいプロジェクトというか新しいことをやられようとしていると聞いたんですけども、はい、その辺ちょっと教えてもらえますか？
そうですね。ちょうどまあその話になってきたんで、あの、よかったんですけど、今いる会社を実は、あの、9月で辞めて、で、10月から新しい会社を起こすことになりまして、で、名前はグンシーズっていう名前なんですけど、あの、軍師っていうのは英語だとストラテジストっていうのになるんですけど、あの、そういうさっき言ったみたいに、その、プロジェクトをうまく動かすためには、やっぱり戦略が必要で、その戦略を何も立てずに動かしたプロジェクトは人をたくさん使うし、結果求めているものにができなかったりすることが多いので、そういうところで僕の今までやってきた経験を、あの、いろんなスタジオの、あの、軍師として入っていきたいと思ってます。
Thank you. yes. He's going to start a new company. Uh-huh. Next month, it's called Gunsies.
Gunsies, yeah.
And which means Gunshi is strategist.
Okay.
In Japanese, so it's a group of strategists.
Okay.
And so based on his experience in the past as a you know team leader, and try to make the project more effective way.
Yeah.
And also without any strategy, the project won't.You know, do any good.
Right.
So, with his experience and the way of thinking, and he tried to help many studio
okay.
to make their own projects as a support team.
So, you're almost working as a consultant for other studios.
Consultant に近い。
そうですね。コンサルタントに近い形になってます。
Yes.
Okay. That's really, really cool. Okay, and so you said that next month is when you're going to become official, or
yes,
yeah.
じゃあ来月はその公式
正式な話になるんですね。そうですね。来月にあの公式発表します。
Yes.
で、あの僕が目指しているゴールは、その日本のスタジオが今一社一社が結構独立したやり方をしていて、横のつながりがすごく薄いんですね。で、もう日本があの日本人の完成で作った作品っていうのはもっと世界でも評価されるべきものはたくさんあるので、そういうのを、あの、 サポートするあのハブとしていろんなスタジオのあのいいところを抽出してあのメイドインジャパンの素晴らしい作品をあの世に出してそれを世界に伝えていきたいなと思ってます。
His the main objective is that the, right now in Japan each studio has no more, almost no connection.
Okay.
Each other.
Sure.
And also, again, it's not an effective way they do. But there's many good talent in Japan. So, and Japanese has its own, you know, unique, you know, perspective
sure.
and cultures. And
yeah.
So there's a potential in Japan, that more potential to appeal that, you know, that thing to world.
Okay.
And so he wants to be like help to do that work for them.
Right. And sort of help the Japanese industry.
Mm. Help the Japanese industry, yes.
Yeah.
日本の産業自体も助けていくので、もっとこう、
そうですね。
レベルを上げていくとか。
なんか、日本の中だけで完結することを目指しすぎてるように感じていて、もっと世界に向けて発信できる方法が他にもあるんじゃないかなとか。
いや、Japanese company is kind of narrow, you know, sight.、
Mm-hmm.
Only looking at the domestic market, but、
right.
that's not good. So,
right.
He will help that part.
Yeah, that's, I mean, I think you're right. You know, just if you look on the creative side of things, there's a huge, like I said, anime is huge. And I think that I don't think Japanese people know how much it's appreciated outside of the Japan, you know. But I think it's good to spread that and to say, hey, here you go, you know.
やっぱり日本のアニメも海外で人気博してきてるし、うん、やっぱりファンもいっぱいいるでしょうから、うん、その辺で野沢さんがやろうとしていることはすごい素晴らしいことじゃないかと思いますね、うん、
アメリカとか海外でやってきたことをそのまま日本に持ってきてもやっぱり日本の文化には全然根付かなくて、で日本の独特のやり方はすごくやっぱりちょっとローカルすぎるんで、そのハイブリッドのものっていうのを提案して、うん、でもっと合理的にやれる名前の付け方統一しましょうとか、ここの部分は別にクオリティには直結しないけど統一した方がいいルールですよねとかいうのをこちらで作って業界に広めていくとか、うん、そういうのから始めていきたいなと思ってます。
Something they won't make a standardFor right. Japanese production.
Yeah.
Well, for example, there's a thing that imported from US and just use as is in Japanese market, but that
doesn't work. Of course.
The same thing, the Japanese, their own, you know, unique style won't fit.
Exactly.
So he wants to be like in between, understanding both cultures and thing, and get the good things in them.
Out of both.
Well, yeah, out of both and try to, you know,
so,
fit.
So would you say that what you're doing is more, you're making tools that will fit into Japanese culture, or are you going to each studio and look at each individual case and helping that specific case every time?
なんか特別なツールを作ってそれでもってやろうとするのか、それともスタジオごとにそのユニークな状況を聞いて、それでコンサルタントしていこうとしてるのか。
それは両方やろうと思ってて、まずスタジオごとの伝統を守りつつも、もっと一般的にやり方に変えていった方がいいものはコンサルタントするし、あとは自分たちで開発したツールはなるべくオープンソースで外の会社自由に使えるようにしていこうと思ってて、でこのツール使えばそのスタイルを自由に使えますよっていうのはどんどんやっていこうと思ってます。
He wants to do both.
Okay.
And for the studio, the consult individually,
sure.
Each studio, and
but you also want to make your set of also, tools you yes, can sell.
The two, It's open source. He open wants source. It.
Oh,
wow. Let everyone can use it.
It's very noble.
すごい高貴な考えですね。
あの、結局、今、Pixar もどんどんオープンソースにしていて。
Like such Pixar, you know, there's a lot of open source, right?
Yeah.
And その、医者のスタジオのために作ったツールを、あの、そこで閉じてしまうと、そのスタジオも結局そこで止まってしまうし、やっぱりツールは、あの、使いながら育っていくもんなんで、どんどん公開していくことでもっともっと知らないうちに育っていくし。
He thinks that the tool has to be used and also will develop by using that.
Right.
So if the studio make own tool and use it just internally, it won't, you know,
yeah,
goes well or, you know,
That's
so
true.
His, well, the idea is just make it open and make the tool, you know,
and
grow.
And then the industry can grow with it.
Yes.
That's really nice. Very, very nice.
それはとてもいい考え
です。
Right. Well, that's great. So if it's opening in about a month, what we'll do is we'll make this podcast available when it's, you make an official announcement. And so that way it can be...You know, part of that, so that it's like, hey, this company opened and,、oh. and here's the successful stuff. Does that work for you?
Yeah, next
year,
もし正式オープンというタイミングでこのポッドキャストも一緒に流せれば、
ああ、そうですね。
いい宣伝というのは
とても嬉しいですね。
なると思いますけども、それでいいでしょうか。
大丈夫です。10月1日にはオープンしますね。
Okay, so October 1st.
Okay,
the official
well,
opening.
We'll wait it, and I'll do it. Maybe in a week or two after, if that's okay. Mm-hmm. And I will make sure to check with you and put everything online so that on the podcast there'll be links to all the stuff.
あの、わかりました。で、多分それから 1、2 週間後になるかもしれないけども、ちょっとあの調整して作ったやつを例えばウェブサイトに流せるような感じに。
され
てできれば、できたらと思いますので、
すごく嬉しいです。
で、前もってそのお送りします。
はい。
Yeah, and I'll make sure that, you know, we spread as much of our people in Japan can make sure that everyone in Japan can hear it and spread the word about this podcast, so which should be a lot of fun.
あの、日本のリスナーの人も聞けるように。
そうですね。もうなんか、こんな素晴らしいことをやってること自体、日本では多分あんまり知ってる人がいないので、もっともっと広げていきたいなと思ってますね。
あの、The things you guys do here, the not many people know in Japan.
I know.
So it's very good, you know, wonderful things you guys doing. So he wants to spread out more.
Well, good. Yeah. And like, as you know, part of what happens in labs is that if we get together with our users and they have some interesting ideas...it's an opportunity for us to do new things and to work with people who want to, you know, really do interesting new things. So I'd love to hear of more things in Japan. And it may also be a good excuse for me to make my first trip to Tokyo. So,
あの、誰かユニークなことをやってるのをやっぱり知らないじゃないですか。それを教えてあげるという機会を作ってるでしょうし、あの、やっぱり日本ね、そういうあのチャンス、そういうこともできるようにすれば、あの、初めて日本に、
そうですね、
あの、旅行に行くチャンスがあるかもしれないんで、はい、ぜひ
来たらもう
お願いします。
必ず飲みに行きましょう。
When you come to Japan, we should go get some drink.
Oh yes,
Japanese style.
Absolutely. Yes, I love
that. ぜひお願いします。
I'm a huge fanOf Japanese whiskey.
日本のウイスキーのすごいファンです。
Yeah. What's the one I like?
Taketsuru?
No, it's not Taketsuru.
Hakushu.
Hakushu, I have that. Like that one is delicious. And what's the other one that's almost tastes like Macallan?
Macallan.
Yamazaki?
Yamazaki. I've had Yamazaki 18. It's delicious.
Yamazaki
18.
Yeah. So we will drink whiskey together.
一緒に飲みましょう。
はい。もうあの、ウイスキーがめちゃくちゃ美味しいのがいっぱい揃ってるバーが、知り合いがいるんで、はい。行きましょう。
He knows one bar who has a lot of delicious whiskeys.
Really?
Japan, Tokyo.
Oh, okay. Well, that sounds very good.
渋谷にあります。
In Shibuya.
Are podcasts popular in Japan?
ポッドキャストは日本ではどうなんですか？
あんまり知られてないですね。
ポッドキャスト自体、
自体があんまり根付いてないです。
No, not really.
Not really.、Do you think that people would listen to this if they knew about it?
これもし分かったら聞くと思います。
僕があの、 ツイッターとかでいろいろ拡散するんで。
Oh, he's gonna spread it out by using Twitter.
Yeah, yeah. Oh, good, perfect.
Then people will listen.
All right. Well, that's wonderful. That's really great. It's been wonderful. It's just about an hour. Is there anything else you'd like to tell us before we sign off?
すごい素晴らしい話聞かせてもらってありがとうございます。もうそろそろ1時間になるんですけども、他に何か話したいこととか。
自己紹介はまだしてないんですけど、した方がいいですか？
He hasn't introduced himself yet.
Oh, I will introduce you. Unless you'd like to, I usually do what I do before. You haven't heard my podcast, but what I usually do is at the beginning, I say, "This is my podcast. This is episode so and so. In this episode, we talk to so and so and so and so." And so I will do the introduction. What happens is people feel like they just.They just entered the conversation.
最初に言ったようにその会話に自然に入れるみたいな感じにしたんで、まあ頭では今日はこういう話をしますよっていうこと
っていうのは入るんですね。あ、じゃあ僕は別に言わなくても大丈夫。
I'll let you preview the beginning of one so you understand how it works. But it usually goes pretty well. Very good. All right, guys. Thank you so much. I really appreciate it. This is wonderful. I think a lot of people are gonna love to hear things from a different point of view and love to be able to send a message to some of the people in Japan that were listening to them and want to hear more from them as well.
So, じゃあどうもありがとうございました。あの違う視点の話とか聞けたから聞けるだろうからすごいためになると思います。喜ぶと思います。アメリカのリスナーも。だからそれから日本のリスナーもちゃんとしっかり。ぜひ聞いてほしいと思います、
ありがとうございました。
ありがとう。
Thank you.
Thank you. Thank you very much.